ニューヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はーい、では早速、はい、アップデートから行ってみようと思いますが、
はい、
この間ね、先週も皆さんにお願いしていたポッドキャストアワーズなんですが、締め切りが終わりまして、
うん、
皆様からね、応募しましたよとか投票しましたよっていうね、うん、メッセージをいただいたりとかしておりました。
お優しい、
うん、そう、ありがとうございました。皆様どうもどうも、
ありがとうございます。
はい、まあね、たくさんたくさん人気番組あるんでね、どうなるかは分かりませんが、
うん
まあでもね、少しでも認知度が上がればいいなと思っております。
そうだね、より多くの人にね、うん、聞いてもらえたらいいね。
そうですね。そう、なんか、ついでにありがとうございますと言って、もう一つお願いしたいんですけど、そう、こういうね、評価とかが結構、Apple Podcast とかは特に、それでこう、なんか人気番組とかいうのが決まるらしいんですよ。なんで、よかったら、5スターとか、ピコって押してもらったら嬉しいなと思ってます。よかったら、レビューとかも書いていただけたら、嬉しいなと。よかったらぜひぜひお願いいたします。
お願いします。
はい、というのが一つ、
はいはい、
と今回は一日早く木曜日に配信をしております、うん、予定ですが30日ですね、ニューヨークの時間で、
うんうん、
で来週は普通の通常通りの1月7日金曜日に戻る予定です。
うん。じゃあ来年からは通常通り金曜日に配信っていうことだね。はい、
そうです。
OK です。
という、はい、お知らせです。
はい。
ということで、
うん。
早速、テーマに入っていこうと思いますが。
はい。
まあテーマというかね、テーマというテーマではないんですか、今日ね。
うん。
まあ今年最後のエピソードです。
うわ
うん。そう、だからね、まあ今年のニューヨーク2021年は、どんな年だったかなっていうのをいろいろ振り返ってみようかなと思います。
はい。
はい。2021年、どうですか？
いや、あのね、本当に、2020年がインパクト強すぎて、
はい、はい、はい、はい。
その、余韻に浸ったまま終わってたみたいな感じ。
うん、確かにね、そう、2020年ってすっごいいろんなことがあったじゃないですか。
そう。
まずこのコロナの生活が始まったとか、あれがありましたね。人種差別問題とかのことがあったりとか。
そうね。そうね。
そう、それがすっごいもう。
デモとかになった
ね。そう、大きな、あれになったじゃないですか。まあ、あと、選挙があったりだとか。
そう、まあね、そうそうそう。
いろんなことが、まあ、その中にあって、2021年、私もね、さっき振り返ってみたんですけど、まあ、この生活がまた続いてて、
そうね。
続、ウィズコロナみたいな。
そう、だからなんかまあ、そこまでのインパクトがなく、こうなんか余韻で来てる感じ。
そうですね。
だからなんかこう真新しい何かがあったっていうわけでは、私は個人的にもそんなになくってね、普通に経済とかそういうのとかもなんかまあそのコロナを引きずってるっていう感じもするし、だからなんかそれが本当になんて言うんだろう、波があるっていうか、そのコロナによってで、その夏場はまあなんか、ちょっとまあ普通に良かったりするじゃん。そんなに感染者も少なくなったりするから、そういう風になると、なんか、経済的にも回って、お店とかももう普通に動いてたりするんだけど、今また、ニューヨークなんかは特に、
そうですね。
感染がまあちょっと爆発してる感じだから、なんかそれでまた、こう、ブロードウェイとかがまた閉まったりだとか、
そうですね。
なんか全部ではないけどね、
ロックダウンはもうしないとはまあ言ってるけど、実質その出演者の方とかがね、なったりとかすると、まあできないっていうね、判断になるんでしょうから。
コロナに影響されて、なんかこう、社会がこう動いてるっていうのは、今でも一緒っていう感じ。去年に引き続き、そんな感じがしてる。そうそう。だから良くなったり悪くなったりが、こう繰り返し、 来てる感じがするかなっていう。うんうんう
ん、そうですね。今なんか言おうとしてたら私がうっかり電話を切ってしまったんで、ちょっと仕切り直ししました。
いや、これは本当に仕方がない。
失礼しました。
リモートのね。
リモートのね。あるあるだね。そう。何を話してたんですっけ。
まあコロナによってね、はいはいはいはい、そのまあちょっとなんか、
いい悪いがね、あるっていうね。
生活が影響されちゃって。
そうですね。
そう。
まだまだね、そうそう、終わってないなっていう感じ。
完璧な収束まではあんまいかないよねっていう感じ。
まあ、生活にね、いろんな影響がね、ありますよね。
そうなんですよ。
まあそんな感じで、
うん、
まあ、ニューヨークはね、まあ確かにそういう感じではあるんですが、
2021
年、なんかね、
サリさんどうでした？
そう、私ね、これもうね、2021年、いろいろポッドキャストの中で言ってないこととかもいっぱいあるんですけど、もうなんか今日。
それ聞きたいな
ぁ。いろいろ言おうかなと思って。
いや、もう行ってきましょう。やっぱり、これは。
そう、うん。あのね、結構私はね、激動の1年だったんですよ、今年。
まあ、いろいろ知ってますけど。
そうそうそう。
いや、でもね、あの、視聴者じゃないな、リスナーの人は、やっぱり知らないからね。これもう行ってきましょう。
まあ、まずね、何、まあ、いろんなことがあってね、ちょっとまあ、まあそうですね、確信に触れる部分はちょっと言えないこともいろいろあるんですけど。いろいろあるんですけど。
言える範囲で行こう。
そう、まあなんかいろいろ言えないんだったらなんだよってわかんないかもしれないんだけど。
まあまあ言える範囲でね。まあ、
一つ、結果、おべびさんとの同棲を解消したんですよ。
これは大きいね。
そう、これ結構ね、大きい出来事で、まあその、そう、まあ春ぐらい、まあ夏ぐらいとかね、まあちょっといろいろあって、まあお互いのちょっと考え方がちょっとね、ずれが出てきたとことかもあったりして。
なんかもう芸能人の離婚の、ちょっと、なんかコメントみたいなね。
確信は言わないけど、みたいな。
なんか性格のね、みたいな。
そうそう。まあなんかちょっとずつそういうことがまああって、
はいはい。
私的にはもう別れるっていう決断を、まあ彼に伝えたんだけど、彼はまあ別れたくない。まあでも、二人のその考えにもズレが生じて、そこがもうなんていうの、平行線だったら、私的にはもう一緒にいる意味がないっていう感じだったんだけど、まあ、ここにいたら私はもう別れられないし、とか思ってたから、まあ、とりあえず私はもう新しい家を探すって言って、まあでもね、なかなかね、その家探しもハードだったんですよ。
やばかったよね。
そうな、めっちゃ言ってましたね、私。言えない、言えないって言って。
いやー、本当に大変だったね。
そう思う、まあ、自分の予算内で、エリアとか、まあ、そういう希望を言うと、本当になくって、まあ、私はできればブルックリンが良かったんだけど、まあ、クイーンズとかだとね、結構あるんですよね。
いや、あるのよ。
そう、クイーンズめっちゃありますよね。
やっぱね、クイーンズは安い。
うん、安い。
し、あの、やっぱりアジア人、移民が多いから。
そうですよね。
あの、暮らしやすいっていうのも、すごいいい点ではあるんだけど。まあ、サリーさんはでも、やっぱブルックリン好きだから。
そう、ブルックリン愛が強くって。できればブルックリン
だよ。そうだよね。
で、探してたら、なかなかね、まあ見つからなくって、だからなかなか出れなかったんだけど、まあ結局、まあ探して、時々一緒に手伝ってくれてるエリちゃん、あの、ポッドキャスト。
はい、エリちゃん。タトゥーアーティストの人、ね。
そうそうそうそうそう。エリちゃんと一緒に、ちょうど彼女も、あの、探してた時だったから、彼女が2ベッドルームの家を借りると言って、で、一個どうかって言って、そこに、私もじゃあそうするって言って、もうやっぱりそのルームメイト問題とかを、まずそこでクリアできるじゃないですか。
いや、これめっちゃ大きいからね。そう。やっぱり。
そう、やっぱりその安心だし、っていうのでそこに決めました。でもね、その、 私が住み始めてすぐぐらいに彼女で日本に帰らないといけなくなったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、その間彼女はサブレットの人を探すって言って、うんうんはいまあ、その2ヶ月ぐらいだったかな、
うん、
っていうので、まあ、その結局彼女とはね、うん、住む時期があんまなかったんだけど、
うん、
あのっていうのがその家がねまた引っ越した家がめっちゃトラブル続きだったんですよ
言ってたね。
そう、もうね、
うーん、
あのまず私がね引っ越す前にですよ、うん、まず行ってなんかいろいろ荷物とかを運んだり、
うん、
あのベッドとかを組み立てないといけなくって、うんうんうんうん、そういうのをやってたら、
うん、
なんか水が漏れてたんですよ、どこからか、
うん、
で、あれみたいになって、でそれも、まあ、おべびさんの弟とかおべびさんとかも手伝ってくれてたから、うんうんうん、最初おべびさんの弟がなんか水が出てきてるよみたいな感じで、えってなって、で、まあ、すぐその大家さんに言って、うんうん、でもなんかどこからかわからないみたいな、その大家さんがまたねもう本当にねクソみたいな大家さんだったんですよ。
日本人の人なんだよね。
そう、日本人の人ですね。もう本当にね、どこか言いたいぐらいの本当にね、うん、まあとあるブッシュウィックなんですけど、
うん、
で、
うん、
結局でもその大家さんは、
うん、
まあちょっとなんで様子見ますみたいな、いやいやいや、
うん、
様子見て解決する問題でもないしって言って、
水漏れは結構致命的だよね。
一番やばいですよね。
うん、
で、いやいやいやってなって、でもこれ何かあったらじゃあ、うん、あの責任取ってくださいねっていう、
うん、
あの例えば私のものに被害が出るとか
ねえ、
うん、っていうことをまあ言って、
うん、
その後、
うん、
またなってたんですよ、
うん、同じところから。
そうで、うん、それが分かったのが、
うん、
まあ引っ越しを完了して、
うん、
荷物をいろいろ詰め込んでた状態で見つかって、
うんうんうんうん、
それがねどこからかっていうのがクローゼットの中からだったんですよ。
うーん、
その上になんかパイプのラインみたいなのが多分通ってて、
はいはい、
そこのなんかそう割れてたんですよ。
うわ、
でクローゼットの中ですよもう私の荷物をたくさん入れてた。
え
で、
うん、
まあ、クローゼットの中とかってそんなね、
うん、
あの閉じたりとかしてるから換気も悪いから、
うん、
もうだってしばらく気がついてなかったりとかしたらもうね、カビ、うん、
ね、
カビたものとか出てたし、ね、
うわ、そう
で、だから私は最初に荷物を持ってってたんですよ、うん、いくつかね。で、
はいはいはいはい、
その水漏れがあったからそれがどうにかなるまで私はまあ最初引っ越さないとか言ってたんですけど、
うんうんうんうん、
で、まあその荷物を置いた状態でまたその引っ越した当日にそれがまた発見されたんですよ。
うわ、
でももうなんか本当に疲れますよね、そういうまた掃除とか全部して。
いやだってまだ住む前からそんなトラブルきつすぎる。
そう、
うん、
まあ結局いくつか私の荷物とかにも被害もあったし、
うわ、
まあなんかそのね、弁償してくださいって私言ってたんで、
うん、
まあ、その交渉をねもうクソケチなんですよ、その大家さんが本当にまあでももうねそれは、
うん、
これは私には一切落ち度はないって言って、
そりゃそうだよ、まあ、
うん、もうやってもらいましたけど、
うん、え、ちゃんと払ってくれた。
はい、
うん、
で、
うん、
それでまあそこは修理をしました、
うん、
次ですよ、
うん、
すっごい、
うん、
ヘビーレインの日があったんですよ、9月のね。
あれね、あれやばかった。あれはやばかった。
あの時ね、
10人ぐらいね、亡くなってるんだよね、ニューヨークで。
すっごい被害がね、出たんですよね。
そう、洪水みたいな感じ。
そう。
うん、
そこにまさにうちも被害があって、もう浸水です。
そうね、あの時本当にね、
うん、
被害すごかったもん。
そうなんですよ。それで、
直撃したんだ。
もう本当にそうですよ。しかもそれ気がついて、もう夜中とかですよ。
うん、
で、まあ、雨の音がまあひどいから、私その時に覚えてるんですよ。リビングでポッドキャストの編集やってたんですよ。うん、で、まあ、外の雨の音はすごい聞こえてて、
うん、
でも家の中の音なのか、それが何、
うんうんうん、
外の音なのかって分かんないじゃないですか。
まあね。うん、
すごいひどいから。
うんうんうん、
で、パッてなんかね、トイレに行こうって立って、たら、
うん、
もうねすごいリビングの辺ぐらいまで水が来てて、
う
もううわってなって、それがもうあの、まあ、
うん、
もう部屋2つ全部、うんまあ、バスルームとかもリビングのその途中ぐらいまで全部水に浸かってて、もううわーってなって、
災害じゃん。もう
そう、まあ一軒家だったんですけど、その大家さんに聞いたら、その排水口が詰まってたのを知ってたけど掃除してなかったとかいうことが分かって、いやいやいやって言って、そのね、何の対策もしてなかったっていうことにまず私はすっごい怒って、
まあそれ彼の落ち度だね。
そうそうそう、その例えば一軒家とかだと土のうとかそういうのも何にもなかったんですよね。でそんなのね、普通ありえないって言って、でしかも、
うん、
その掃除をしなきゃいけないわけですよ、
まあ、
夜中からで、
うん、
あの前にね、確かにおどりさんちでもその一回昔言ったことあるんですけど、うん、あの、うん、バスルームから逆流してきて、
言ってたね、
水浸しになったことあったんで、その時にすぐにホームデポ行って、
うん、
あれ買ったんですよ、私たち、あのバキューム、水を吸う、
はいはいはいはいはい、
で、まあ、確かにね、そういういろんな対策してるわけですよ、みんな。
そうね、
うん、でももうそういう対策も一切してないってなって、うん、でそのねバキュームとかがあるから、あれだったらそれ持ってきてもらうとかできるけどって言って、うん、まあその、まあ、今はねウーバー夜中こういう時だから、もしかしてなかなか来れないかもしれないけど、うんまあ、ちょっと高くなってたりとかするかもしれないけどって言ったら、うん、もうその大家さんはそのウーバー代払いたくないから、いや、うん、自分でやりますって言ったんですよ、うん、まあ、それはもちろんね自分の部屋とかやりますよ、
うん、
でも
いや
もうね、見てたら雑巾でずっと、うん、その小さい雑巾でずっと絞ってバケツに牛とかやってるんですよ。いやいや、
それは無理でしょう
次の日の昼ぐらいまでかかりますよ、そんなやってるんですかって言って、バカじゃないこいつと思って、本当にいや、せめてねバスタオルぐらい持ってきたらどうですかって、モップとかなんかもう、とにかくそんなんじゃ、うん、いや一生終わらないですよって言って、
うん、
でとりあえずなんかもうあの段ボールとかバーって引いて、もうその水吸わして、
うーわー、
もう本当にねもう腰は痛くなるし、でも最悪でした、朝まで寝れないし、
いや本当ちょっとその家はやばかったよ ね, ね、なんか
本当ね
トラブル続き
やばかったですね。
うん、まあね、時期も悪かったのかもしんないけどね、そういうのなんてさ、そんな何年にね、一年に一回もないようなことだったりもするからさ、そんな、ね、記録的な雨みたいなのとか言ってさ、
う
ん、ちょっとタイミングも悪かったのかもしれないけど、その人もちょっと、
そうで、あとね、その自覚が足りない、本当にね、何にもできない人なんですよ、もう。
それはね、無理だよ。
なんで家買ったのって感じ。本当にね、もうね、なんか、あの何、ネジとか一つやるのでも、ちょっとこれは難しいですねって、また明日来ます、みたいな。
っていうもうね。そういう人は大家になれないと思う。
そう、本当ね。もう家買うのやめろって思った、本当に。
うん。いや、もうそういう人は本当に分譲の、あの、なんかそういうマンションとかに住んで全部やってもらった方がいいと思う。スーパーとかに、ね、やってもらうとか、修理も。
もうこれはね、学びました。大家さんがダメな家は絶対ダメです。
うん、まあ、ね、それはそうだね、う
ん。そう。家はダメならね、いろいろ修理はできますけど、うん、大家さんは変わらないですからね。
う
ん、
まあね。
そう。って思いました、本当に。で、私はもう本当に、もう嫌ですって言って、この家もそんな、うん、本当にいっぱいトラブルもあったし、その人との、もうそのやりとりとかがもう本当にめんどくさくって。
イラッとする感じでね。
そう。でもう無理だと思って、うん、まあそのエリちゃんがその日本に帰ってる時なんだけど、私はもう無理だって言って。
うん、帰ってくる前にもう、
そうそう。
決断をね、
うん。そうそう、その月くらいにもう出る予定だったけど、なかなか見つからなくて、その
次の家。あ、次のね、うん。うん。物件がね。
なかなか見つからなかったから、うん、結局、
うん、
まあもう、1ヶ月伸ばすってことになって。
あ、そうだね。言ってたよね。
うん、そうそう。その月の終わりにエンちゃん帰ってくるんだったんで、うん、結局まあ最後会えたんですよ。
あ、そうだったんだ。
そう。
うんうんうん、
まあでも2日ぐらいしか会えなかった。
めっちゃ少ない。
うん、そうそう、まあその家ではね。
まあね。
そう。で、次の家を探したわけですよ。
はいはいはいはい。
まあ場所も私も良かったし、まあその家賃も、うん、あいいかなと思ってて、うん、まあ、
うん、
決まったんだって話をエリちゃんにしたら、エリちゃんがもしかしてあそこ、うん、みたいになって、そのエリア的に、
うん、
でその時期に出てた、
うん、
分かってたから彼女も、
うん、あ、
そうそうって言って、え、知り合いみたいになって、
うん、
たら、あ、そうそうって言って、中のルームメイトの一人がエリちゃん仲良かったんですよ。
うーん、
でもよくよく聞いてみたら、
うん、
あの家ゴキブリやばいらしいよみたいな、うん、え、うっそーみたいなってもう部屋とかもすごいし、もうキッチンとかもすごいし、
うわ、
もうっていうか、なんかいつもはすっごい汚いらしいんですよ、うん、でも私が行った時はまあもちろん内見に来るわけだから掃除してるわけじゃないですか、
うん、
まあ、でもまあ、なんか私行った時もすっごい綺麗ではなかったけど、その男性がね、うんうん、まあ住んでる家だったら、うん、まあまあこのぐらいだったらまあね、
うん、
まあまあまあまあって思ってたんですけど、
うんうん、
虫はダメだと、しかも部屋には絶対ダメだと、もうこれ私すっごい嫌になって、
うん、
でも私行った時に確認してるんですよ、
うん、
私本当に無理なんでって言って、まあでもね、ニューヨークの家とかってまあすらゼロってこと絶対ないのはないんですよ、ネズミとかもね、やっぱ出ることあるし、
やっぱ古いからね、建物自体が日本と違って築100年とか200年とか平気であるから仕方がなかったりはするけど、
う
ん、
でも、
うん、
そんなしょっちゅうここに住み着いているような家は無理無理無理無理ってなって、でなんかその普段の様子を彼女はしてから、え、てかサリーちゃんよくあそこに決めたなって思ったよって
言
ったんです。
って感じ。
ってか僕だから普段はすっごいなと思うんですよ。で、え、これどうしようみたいになって、でももうそれ私デポジット払った後だったんですよ。で、一応そのまあリースホルダーの人に連絡して、まあ、ちょっと、
うん、
私はその虫とか、本当に無理だしって言って、でもその人はでもね、まあほとんど見ないですけどね、みたいな感じだった。
めっちゃ嘘やん。いやもう知ってるしみたいなね。
そう、でもまあ、まあこっちもね、あんまりそうだ。誰だに聞いたとか言わないから、まあもちろんね。
ね、
でも、
うん、
もし他の人が見つかるなら他の人を見つけてほしいって言ったわけですよ。
うん、
で、
うんうん、
結局、まあその月末に、うん、まあ、決まりましたってなったから、よかったって思ってデポジットも返ってきたし。
他の人で決まったんだ。
そうそうそう、決まったんですよ。で、結局私はじゃあどこに引っ越すかってなった時に、もう本当に困ってたんで、あの、まあ友達、彼の家が、
うん、
一つ部屋が空いてるよっていうのが、あって、で、そこ、あの、ゆみこちゃん、前にね、あの、ポッドキャストでさせてくれてた、で、ゆみこちゃんもその家に住んでたんですよ、その、
短
期でステイするとき、ステイするときに、ね、で、ちょうど彼女が帰るタイミングだったから、その後が空くってなって、で
めちゃくちゃいいタイミングだったね。
そう、まあ、その共通の、ね、友達だから、みんな。で、まあ、私もそう言って、まあ、こうで困ってるって言ったら、まあ、その、ちょっと、まあ、家賃も安くしてくれたんですよ、友達だからね。で、いろんな、もう、とにかくもうそのトラブルとかがもう本当に嫌になってたし、もう知らないところに飛び込むの怖いなって思ってたから。
なんかもう人を信用できなくなってるよね、その時点で。
本当に、もうその、まあ、その友達の家っていうのもあるし、まあ、その、ゆみこちゃんに、え、なんか、住んでみてどうだった本当のところみたいな感じでいろいろ聞いてて。
ね、
まあまあその、あの、もちろんね、まあその100点ではないけどもちろん、でも全然、あの、楽だよみたいな感じで言ってたから、まあその、それだけでいい私はってなって、結局、何月からかな、それ、11月からか。先月ですよ。
そうか、そうか。
からそこに住んでます。
いやだから本当夏ぐらいからさ、その家問題抱えてて、
すごい
覚えてる。
そう、
夏がもうまだ本当に暑い時に、あの、プロスペクトパークでね、結構話してた時も、もう大体その家の、なんていうの、そのブッシュウィックの洪水じゃない、なんていうの、水浸しになった家の話を結構してたから、
そ
っからまたさらにまたね、違う家も、まあ、入る入らないってなって、で11月ってだから相当ストレスとかあっただろうなって思うし、
いや本当ね、家ってね、ストレスですよね。
いや
本がないと
本当にそうだと思う。
やっぱりこう、なんか外で何かあっても、うん、まあ、落ち着ける、帰れるところがあると、
いや、
もう安心じゃないですか。
めっちゃ重要。
そう、でもその家がもう落ち着けないってなると、
う
ん、
そうそうそうそう、
本当にストレスでしたね。
ねえ、だってなんか決まってない時とか自分がなんか落ち着かないからチューブラリンな感じだし、
そうなんですよ。
何やるにもなんか落ち着かない部分ある。私もやっぱそういうこと、ニューヨークに住んでるとやっぱそういうことってよくあるから、だからなんかその期間本当にストレスもすごいし、
う
ん、なんか疲れるし、
そう、その度重なる、うん、引っ越しとね、
そうでまた引っ越した引っ越したでもその後もやっぱ1ヶ月ぐらいやっぱ、ま、慣れないし、
うん、
2、3ヶ月は落ち着かないよねっていう、引っ越してからも
本当ね、やっと今ぐらいになんかちょっと落ち着いてきた感じですね。
あ、よかったよかった。
でもまだね、いろいろできてないこともあるんですけどね。まあ結局、まあ、じゃあおベビさんとどうなったかって。
そうだ、その話じゃん。
どうもなってないんですよ。結局、その間も行ったり来たりしてて、お互いが。まあ言ったら私も今日はおベビさん家にいるし、
そうだよね、
まあ昨日ね、あのクリスマスだったんで、こっちね。
あ、そっかそっか。
まあ、まあ、そういう時とかね、まあ結局でもね、こっちにちょこちょこ泊まらないといけないこともあったりとかして、っていうのが、例えば、その、この辺の、例えばそのおベビさんの家族がいたりとかって、まあ、ほとんどがそうだし、そういう何かイベントごとがあったりとか、例えば、歯医者とか病院とか行くのも全部この近くだから、なんか、こっち行った方が楽だな、みたいになって、そういうことも、まあ、しょっちゅうあるんで、だからね、結局、まあ、別れてないっていうのが、まあ、現状です。
はいはいはい。
で、まあ、でもね、ちょっと、どうしようかなっていうのは、まあ、考えてるし、まあ、まあ、ちょっとこれはね、またアップデートがあったら言いますねって感じです。
いやでもね、まあ、別に別れてるわけじゃないから、ただ単にその同棲を解消したってだけじゃん。
そうですね、
だからまあ今まで通りだし、まあ、一緒には住んでないから、ね、会うのもすごい少なくなったかもしれないけど、まあ、それはそれで私は別に、お互い必要な時に会ったりできればいいのかなとは思うけど、
まあなんか離れてみて、
どう、
まあいいとこ悪いとこありますよね、なんかやっぱり自分も一人の時間が持てるようになったし、自分も私もね、
それはめっちゃいいと思う。
そう、例えば今までは毎日ご飯を作ってたりとか、何かするとか、まあ、何か例えばまあご飯一つ買って彼でも必ずなんかもうニコイチみたいな感じで彼のことを考えてっていうのがいつも頭にあったけど、なんかそういうことも考えなくてよくなったというか。
いやーそうだよ、めっちゃ、そうご飯作ってあげたりってやっぱりすごいと思うから、毎日、
まあそれはね、みんなね、まあ、キャリーさんもそうでしょうけどね。
いやでもやっぱりそれが普通、結婚してるわけではないから、別に普通と思ってもらっても困るし、
まあまあね、
だからやっぱり彼の方もすごいありがたみはすごい気づいたんじゃない、離れてみて。で、そう、甘えてた部分もたくさんあるだろうし、もちろん。
でもね、見てたら、ご飯とかはね、なんか買って食べてるし、
まあそれ今までそうだったからね。
そうやって、なんとか別になるんですよ
ね。まあまあ大人、ね、大人だしね、それはね。
そうよ。でもそこはもう知らないって感じじゃないですか、もう。
いや、そりゃそうよ。その辺は子供じゃないから、別にね、お金もあるわけだし、なかったらあれだけど、ね、あるから別に買い食いでも何でもできるわけだしね。
なんかそういう面で、まあなんか、楽にはなったっ
ていう。いや、だいぶそうだと思う。
そう。もちろんね、ずっと一緒にいたわけだから、なんかやっぱり帰ってね、ただいまとか言う人がいないっていうのは、まあなんか、寂しいなって思うこともあったけど、
いや、でも、この生活を続けてみて、また、あ、二人で暮らしたいなって思えば、暮らせばいいと思うし。
まあ、そうなればですね。
そうそうそう。だから別に今こうやってやってるのはいいんじゃないのかなって、一旦ね、距離を。
そう、なんか一旦、なんかこう、なんて言うんだろうな。ふとね、なんか、 その答えを急がなくてもいいんじゃないかってなんかね、いうのをどこかで聞いて、なんかね、なんか私的にはもう白黒はっきりしたいタイプだから、いやもう出ていくイコール別れるだよっていう頭しかなかったんですよね。でもなんか、まあ、おべべさんがさ、それとこれとは別の話だみたいな感じで、別だよって私は思ってたけど、その決断を今すぐ急がないでもいいんじゃないかっていう、なんかこうふっと聞いた時に、その話が一向に何も進まなかったから平行線で、まあそれはもうそういうことなのかなって思って、今はねちょっとまだ進めてないですけど、まあでもねそのね一番なんかちょっとしんどい時があって、
はいはい、
まあ私まあまあちょっとね病んでた時期ありましたよね、なんかもう
あれは病む、
病んでた、
あれは普通に病む。
そう、その時にね、まあ、おじさんの近くにね、おばさんが何人かいて、まあ、仲いいんですよね、結構みんな。で、まあ、年も正直私とそのおばさんたちって近いし、で、一人さ、マンサっていう、すごい結構ね、いつも親身になってくれるおばさんで、で、まあ、彼女をシングルマザーでね、二人、子供がいて、でも結構いろいろ遊びにも出かける、なんかこうね、結構、そう、面白いタイプのね、女性なんですけど、一回、そのサマンサに、なんかね、ちょうど私が日本のお菓子を買ってたんですよ。で、あ、なんかこれ持ってってあげようかなと思って、これ買ったからなんか、持っていくねって言って。まあでも、私的にはそれはまあ口実で話がしたかったから。
はいはい。
でまあなんかその時に、ちょっとね、話したいことがあるんだって言って、でまあなんか時間あるみたいな感じで連絡をしたんですよ。まあメッセージ、テキストしたのかな。で、たらね、すぐ電話かかってきて、まあ多分私がそんなこと言うことないから、今までに。どうしたのって言って、何があったのみたいな感じで、もうでもね、その時は私にもうね、大号泣ですよ、もう。
そうね。そりゃそうだよ。
そう。今村来そう。
でも、わかる。私も泣いてたもんね、その
話。そう。キャリーさんも一緒に泣いてくれましたよね、
もう今は笑ってるけど、やっぱりあの時は辛いことがあったんだよね。
そうそうそうそう。で、まあなんか、なんか大丈夫みたいな感じで言われたから、なんかもうすごいそこで、いやもう、もう涙がブワーって出てきて、なんかもう結局、その日の夜、会いに行って、まあ、あと、こう話をして、まあ、その時にね、彼女が言ってくれたのが、まあ、もちろんね、そのベビーさんはさ、甥っ子じゃないですか。だから、まあ、ファミリーメンバーであるから、もちろん大切な存在ではあるけど、私はでも絶対に女性が第一。女性の味方だからって言って、その後ね、忘れないでって、あなたファミリーだからねって言って、また大号泣ですよ、これ。
本当に。
そう。
人たちにね。
いや、本当なんかね、救われましたね、でもあれ、すごく。
そうだね。なんか複雑だけどね、おいっ子なんだよね、彼が。
そうそうそう。
なんかね、多分彼女も複雑だし、
なんかまあ本当に、まあ、今でもね、そのみんな家族がね、仲良くしてくれるし、おぐりさんいなくても普通に引っ越した後とかでも遊びに出かけたりとかしたから、なんかまあ普通にそういう風に何かあったらいつでも連絡してみたいな感じで、まあ、言ってくれるから本当になんかまあそこは
ねえ、すごい。
ありがたいなと思ってたし、本当にね、なんかもうサンクスギビングの時とかも、この家族と会うのはもう最後かなとか、なんかこう。でも逆にもしかしたら、なんか今年が最後になるかもしれないから、会いに行っとこうかなとか、なんか思ったりとかはしてたけど、まあ結局でもね、そうやっていつでも、まあ連絡できる関係である人たちがいるっていうのは、なんか嬉しいですよね。
いや、心強いよね。異国の地だし、
そうなんですよ。
そういうところで、ね、そういう家族みたいな人がいたら、すごく、全然違うともいない人と。
そうなんですよ。なんか、まあ、それは本当にね、助けられたなって感じですね。
まあ、激動の一年だったよね。
激動の、そうなんですよ。まあ、それが結構ね、まあ、大きかったかなって感じですかね。
そうだね。
なんかね、こう、もっとシンプルだったらね、なんか、あれなんですけど、なんか、まあ、いろんな、まあ、何があったって言えないから、なんかあれだけど、なんか、例えばそれがね、 って浮気をしたとか、なんかそういうことだったらなんかもね、愛もさよならってビャーンって感じだけど、
うーん、
なんかね、まあなんか、
そういうんでもないし、
そうそう、流れ的になんかね、ちょっとこうゆっくり紐解きたかったみたいな、自分で。でそこになんかそのね、家問題とかごちゃごちゃしてきたから、もう一個ずつなんかね、一個ずつストレスを解消していこうみたいな、自分の中で。とにかくそういうものから離れていこうってなって、今本当にやっとなんか落ち着いたって感じです。
いや、なんかそういう時って本当になんか普段の生活がめっちゃなんか すごい幸せだったなって思えるし、
思いますよね。
普段ね、幸せっていうか何もなかった時って、なんかもっと楽しいことないかなとか考えたりもするんだけど、
うん、
だけどやっぱ怪我したりだとか病気したりだとかも、そういう嫌なことが積み重なったりすると、本当になんか普通の時が一番幸せじゃんって。
そう。平和なことってね、なんか。で、
思ってしまう。そう。
思いますよね。
でもすごい思うんだよね。
そう、そうやっていろんなことがあったけど、こうやって、まあ、2021年の最後に、まあ、笑って話せるぐらいになってるんで、まあまあ、
本当だよ。
まあ、これはね、私の中ではトータル OK なんですよ。嫌なことがあっても、いいことがあっても、そう、まあなんか、結局最後、トータルでなんか良ければもう、よしにします。
いや、それはめっちゃ大事だと思う。やっぱポジティブに、やっぱ行かないとダメな時もあるし、もうそれができなくてね、苦しんでる人もたくさんいると思うけど、
そうですね。なんかその、まあ、そういうしんどい時に、本当にそうやってキャリーさんもそうだし、キャリーさん多分一番聞いてくれたんじゃないかと思う。
いやいや、
そういう本当に家族とか、そういうなんか助けてくれた人がなんかいたから、本当にこれは乗り越えられたことなんで、本当になんかこう感謝ですね、あれは本当に。
いや、
ありがとうございます。
でもそれはさ、なんかお互い様だからさ、
まあまあ、
私も、
ね、
そういう時には助けてもらうだろうし、
まあそうですよね。
そう、
まあ、もちろんそれはね、いい時悪い時みんなあるんでね。
そう、みんなあるのよ。だから、なんかでも自分だけで溜め込むと本当になんかね、良くないから、そうやって言うことも大切だし、やっぱそれでスッキリすることもたくさんあるし、それが解決してなかったとしてもね。
そうですね。だから、
そう。
言えばなんかね、
そう、
吐き出せばちょっと、
そう、
解決しなくても、ちょっとスッキリしたりとかするし、
特に女の人はね、
クリアになったりね、するんですよね。
そういう意味では、まあ別に本当にいろんな人に相談してもいいと思うし、
そうですね。一人でやっぱり考えるとね、なんかあのネガティブになっちゃうんで、どうしても。
そう、本当に良くないと思う。わかるけどね、なんか恥ずかしかったり、そう嫌なことを人に言うのって。
ね、なんか自分のそういう弱いとこって見せたくなかったりとかやっぱあるけど、
ある。
でもね、なんか全然そこはもうね、一人でじゃあそれを乗り越えられるかって乗り越えられないんで、もうあの、いいんですよ。なんかこう、さらけ出して。
そう。だってね、みんなね、本当あれ、あの、なんか幸せそうに見えてる人でも、やっぱなんかね、悩みを持ってたりだとか、絶対してるのよ。
そうですね。人ってことってやっぱよく見えるから。
そう。だから自分だけじゃないから、別に悩みを相談したら、私もこんなことあってねってなる時もあるからね。だから、それは別になんかそこまで気にしなくても、心を許せる人がいるんだったら、そう相談した方がすごいいいかなって思います。
そう。なんかだってね、やっぱり日本とかでもその自殺が多いニュースとか聞いたじゃないですか、たくさん。
そうなの。だから私ね。
本当にね、一人で抱え込まないでほしいっていうか、多分もうね、やっぱり一人だとその一人だけの世界になっちゃうから、どうしてもね、ネガティブな方向に行っちゃうんですよね、絶対に。で、そこからもう動けなくなっちゃうんだと思うんですよ。だからね、本当にもう、本当にもう誰もいないって思ったらもう、番組にメールください。
あ、そうです
ね。ね、全然。だってさ、その、わかんないし、匿名でいただければあれだし、その、
ぜひ。
ね、全然、そこはね、 恥ずかしいことでもなんでもないですよね。
いや本当にそう、
みんな悩みを持ってるから、
うん、そうそうそうそうそう
そう、それが解決するしないはどっちにしろね、みんなでそれを共有すればいいですよね。そう、
別に名前言わなくてもいいし、
うんうんうんうん、
もしそういう人がいるんだったら、
うんうん、
言ってほしいなと思います、ね。
そう、そういう心の拠り所の番組ですから。
いや私ね、だからね、ほんとこれまああんま言わない方がいいのかもしれないけどさ、うんうん、最近ね、さやか、
あ、はいはいはい、あれびっくりしましたね。
さやかちゃん、うん、ね、亡くなったじゃん。
なんか事故って聞きましたけど、
まあ事故って言ってるけど遺書とかが出てきたりしてるから、文集とかのあれではね、週刊誌だけど、
はいはいはい、
それでは言ってるから、まだ交際相手、うん、
はいはい、
その将来の、うん、未来の、うん、そのあれがちょっと違っちゃったっていう、
うん
うんうん、彼女は結婚して子供を産んで、
うん、
一緒に育てたかったっていうのを、まあ、ね、遺書で言ってるんだよね、
うん、
だけどそれを白紙にしたいって彼は言ったんだよね、
うん、
まあそういうのとかいろいろあってっていうのもあるし、うん、まあね、お母さんとの確執もあったしみたいな、いろんなことが、まあね、それは週刊誌からの情報だけだから、うん、それは分かんないよ、全てが本当かどうかっていうのは分かんないけど、でもなんか、うん、あんなに若くて、あんなに可愛くて、ね、あんなになんか全てが揃ってるような風に見える人でも、うん、すごい悩みを持ってたりだとかしてるわけよ、うん、
でね、華やか で、
う
ん、で多分他の人から見たらすごくね、あんなお父さんお母さんがいてって思うけど、やっぱり悩みって結構みんな同じような悩みを持ってたりとか、
いや持って
るんですよね。
そう、ああいう人にはああいう人の悩みがあるんだって、私たちからしたらめっちゃ恵まれてるじゃんって、お金もあるし、うんうんうん、そんな有名人の子供でみたいな、
うん、
って思うかもしれないけど、そういう人たちはそういう人たちのやっぱり悩みがあって、
うん、
意外とメンタルが弱かったりとかしたりする
から、うんうん、ね、私たちにはない、うん、なんかいろんなね、うん、あれがあるでしょうからね、
プレッシャーとか、うん、そうあると思うんだよ ね、
うん、
ね、うん、だから人それぞれ本当にその、うん、ね、違うから悩みとかも、
うんうん、
レベルも違うしみたいな、
そうですね、まあ立場がね、うん、違ったりするとね、
そうそうそう、
やっぱりいろいろねあれだけど、まあでもね、悩みがない人なんてそういないですから、
いないのよ、
うん、みんな大なり小なりあるんですよ、
そうそう、本当なんかあの事件というかを見て、
うん、
すごい私はなんかちょっとあーってなったよね。
ね、やっぱりなんかああいうの聞くとね、うん、そう思いますよね、本当に。
そうなのよ、なんか辛いなーってすごい思って。
悲しい。
悲しすぎて、うんうん、まあ、めっちゃ調べちゃったんだけど、いろいろ。
うんうん、
それも良くないなと思うんだけど、でもなんか、うん、なぜっていうのがすごいあって、うん、で私ね、なんかね、めっちゃ昔なんだけど、やっぱ渋谷に住んでた時があって、うん、
はいはい、
でその時に高校がすぐ近くにあったのね、
うん、
その高校ってすごい自由奔放な高校なんだって、
う
ん、なんかね、制服がないの、まず、
はいはいはいはい、
大体あるじゃん、日本の高校って制服着てるじゃん、みんな、
うんうんうんうん、
だけどその高校はみんな私服なのね、で、なんか、そう、珍しいし、
うん、
変わった学校とまではいかないけど、なんかそういう進学校みたいな感じではないみたいな、こう、もう本当に自由な感じの高校だったんだけど、そこの高校って渋谷とかだから、
うん、
なんて言うんだろう、運動場がバーンってあるような感じじゃなくって、うん、
はいはいはい、
本当になんて言うんだろう、そんなめっちゃ大きい学校でもなくって、
うん、
下にね、めっちゃその高校生たちが溜まってたのよ。
うんうん
うん、で、私本当に家がめっちゃ近くだったから、
うん、
そこをよく通りかかってて、でもめちゃくちゃ可愛い子いるなって思ったんだって。その時にね、女の子で。でも何あの子みたいな、なんか変なオーラみたいなの出てるみたいな感じ。それがさやかだったんだよね。
ああ、そうなんですね。
そう。だから私なんて言うんだろう、高校生の時から彼女がね、なんかその友達とワイワイガヤガヤやってんのとか見てたし、でもなんかなんていうんだろう、なんか変なすごいオーラ持っててめっちゃ綺麗でめっちゃ可愛くてみたいなっていう、なんかそういう印象がすごいあったから、 なんかそれがパッて出てきて、
うん、
昔のその映像を笑ってた、その友達と笑ってるなんか笑顔みたいなのがバーンって、はい、うわーなんかすごい悲しいなーって思って、
ね、なんかこんな風に笑える子なのになーとか思いますよね。
そういろいろあったんだろうなーって思って。
いやそうでしょうね。だってそこにまでね行き着くっていうのは、
うん、
やっぱりまあ本人ねやっぱりいっぱいいっぱいになっちゃうんだと思うし、
うん、
でもねやっぱり自殺ってねすごく、
うん、
一番悲しいですよね死に方として。
本当に悲しい。
そう私ね家族の中に自殺した人がいるからやっぱりすごくね残された側の気持ちもすごくわかるし、まあ、そうもちろんね自殺した人の気持ちにまではねわからないかもしれないけど、ね、残される方もやっぱり
辛いよ。それはものすごい辛いと思う。いやーめちゃくちゃ辛いと思う。
ずっとそれを
引きずらない。
そう。
いや本当に死ぬまでだよね、
うん、これがまだできたんじゃないかとかやっぱみんなそうやって思うから、うん、あの時なんでこうしなかったんだろうとか、う
後悔の嵐だよね死ぬまで多分、うん、でもまあそのね自殺する人なんかはもっともう本当にやばい極限まで行ってるだろうから、
うんうん、そうだから本当にもっと知ってればって思ってたけど、
うん、
言えないんですよ多分ね。
そうだよね性格にもよるし、
うん、そうそう。でもその本当になんて言うんだろう、
うん、
一つその人が言えるところがあるっていうのを分かってたらそんなことにはならなかったんじゃないかなってなんか思ってしまうから、
うん、
そのいつでもね言えるところがあるっていうのを作ってほしいというか、うん、そうだから本当にどこにも言えなかったらここにメールしてっていうのはねそういうことですよね、う
ん。そうそう、なんかああいうさ記事ってさ絶対なんていうの、うん、後追いそういうことを考えてる人自殺とかを考えてた人の誘発する、うん、したりだとか、うん、しちゃうからそういう有名人の自殺とかって、うん、だから命の電話じゃないけどそういう、ね、
はいはいはい、
記事みたいなのが絶対記事の後にそのつけるみたいなのがこう決まってたりするんだけど、うんうんね、それもなんかつながらないらしいんだよね。
なんか
みんな電話してるのかわかんないけど、うん、だからなんかそれも追っついてないみたいな状態らしいから、ね、聞いてくれるだけでもいいって思うんだったらぜひコメントでもなんでもね、あの名前あの別に言わずにでもいいからってすごい思う
ね。
うん、
ですよね。という
2021年ですよ。なぜかなんか最後すいませんなんかもうすごいなんか入り込んじゃった
ね。
うーん、
楽しいことも言っときましょうか。楽しいことも楽しいことね。あ、私はねそうだ、プエルトリコに旅行に行きましたね。
それいい、それいい、本当に。
まああの、うん、こんな最中に。うん、おベビさんと行きましたけど。
でもそれっていつぐらいだったっけ。
これね11月です、
うん、11月か、うん、でもすごい暖かいんだよね。
そうそうそう、そうなんですよ。もう本当にね、うん、この時覚えてますよ。朝ね、うん、出る時にニューヨークは朝、うん、早かったんですよ。この時7時ぐらいに出たから、
うん、
気温がねちょっと4度だったんですよ、うん、
やっぱ、
うん、でもね飛行機の中、うん、クーラーガンガンでしたからね。もうねバカなのこの人たちって思ったというか、ただ単に向こうが暑いからっていう、うん、多分ね。でもアメリカ人もみんな毛布とかなんかめっちゃ着込んでたから、
うん、
なんか絶対みんな寒いんじゃんとか思って。
だって4度だったんでしょ。
そう。もうなんでクーラーみたいな。
おかしいねそれは。
そう。でもね本当に向こうはね、うん、もうめっちゃ暖かいし、まあプエルトリコってね、
うん、
すごい暖かいとこなんで。カリブ海のね、
うん、
もう本当に久々になんかバケーションでこんがり焼けて、
うんうん、
あとなんかねホテルにねジャグジーがついてたんですよ。
めっちゃいいじゃん、
プールの横に。だから久々にお風呂使ったなって思ったのがプエルトリコだった。
わーめっちゃいいセレブやん。そう
そう、露天のね、まあなんか部屋についてるわけじゃないですけどね、
うん、全然、うん、いいじゃん。
そう、よかったですねあれが本当に。
ちょっと食事とかもやっぱりプエルトリコの、
ね、
うん、
食事で私ね一個大好きなのがあって、
うんうんうん、
バカライトっていうね、
バカライト、ね、
何か私もよくわかんないんですよ。でも食べた感じ、うん、なんかね、うん、魚の練り物みたいな感じの、でもなんか、うん、じゃ あんな感じじゃない、練り物って言うとちょっと違いますね。うん、なんか、すりつぶしたようなやつを、うん、なんかフライみたいにした、でもすごい薄いんですよ。
お
それがね、
うん、
他になんか例えようがないからなんか言えないんですけど、うん、でもすっごいなんか美味しくて。
美味しそう、美味しそう。
美味しいんですよ。あれはね、うん、去年も行ったんで、
うんうん、
2年続けてあれが食べれると思って、そうそう、同じとこに行きました。
いやー、でもなんかね、そういうところの食事ってやっぱり美味しそうだよね。
そう。
お魚がやっぱり多いのかな。
そうそうそうそう。お魚は結構多いですね。
海に囲まれてるからね。
うん。うんうん、そうそうそうそう。
いいな
ー。今回、おぴぴさんが DJ とかをするのもあって、
うん。あ、そうだったんだ。
そう。っていうのがね、去年、だからその行った時に、
うん。うんうん、
とあるレストランで、サーバーをやってたダニっていう人に出会ったんですよ。
うんうん、
で、その、うん、レストラン行ったのって到着した初日だったんですよ、初日の夜。でなんか2人ともまあ初めてだから、いろいろ聞いたらすっごいその彼優しくっていろんなことを教えてくれたんですよ、
うんうんうん、
例えばビーチはここがおすすめだよとか、レストランもあそこがいいよとか、なんかすっごい親身になって教えてくれて、で彼もね、なんかいろんな音楽のなんかいろんなことやってるんですよ。で多分おベビーさんとすごい気があって、
なるほどね、
うん、そうそう。でその帰った後もう2人はすごく連絡を取ってたみたいで、でその今回そのダニが自分の知ってるバーで DJ なんかできるよみたいなブッキングを彼がやってくれて、それで行こうみたいになったんですよ。
なるほどね、
うんうん、だから今回結構ね彼ともいろいろ出かけたりとか、うん、
それはいいね。
そうそう、すごい楽しかったですね。
うん、
1年ぶりに再会、1年以上ぶりか再会でね、できて、
うん、いいなぁ。でも暖かいところいいよね。
いいですね。
今本当にニューヨークが寒いから。
いい、寒いからね。
いや、暖かいとこいいなぁって思っちゃう。
うん、そう、本当そうですよね。うん、まあ、ビーチとかね、やっぱ綺麗だし、なんかね、
うん、
あの、パンとか持ってって、お魚に餌とかあげて、うん、多分めっちゃ乗ってくるんですよ、魚が。
やっぱ海とか綺麗？
綺麗です。綺麗綺麗、めっちゃ。
そうなんだ、うん。
やっぱトロピカルですよ。カリブ海は。
いいな。だってなんかもうこっちね、コニーアイランドとかさ、あるけどさ、めっちゃ汚いから。
まあそうですよね。
めっちゃって言ったら悪いけど、
そうそう、
透き通ってはいないからね。
いないですね。あんなブルーじゃないですからね。
うん、全然、なんて言うんだろう。ドス緑色みたいな。
うんうん、
なんでドス黒いみたいな、なんか緑色みたいな。
そうそうそうそう。
じゃあいいこともあったし。
そう。
ねえ。
カジノでも勝ったし。
おお。いくら勝ったの？
そんなたくさんじゃないけど、
うん、
まあ持ってった額よりはなんか勝ったから、
う
ん、お小遣い浮いたなって感じでした。
いや、いいじゃん。
そうそうそうそう。
まあちょっとした。普通は損するからね。すごいすごい。
久々になんかカジノとかも行ったなと思って。
いや、私だってあれから行ってないよ。あの、行った
じゃん。アトランティックシティ。
そう。
はいはいはい、行きましたね、一緒に。あれも、結構前ですよね。
何年前？まあでも2年、3年前。
2年以上前ですね。
そうだよね。
経たないか経つかぐらいですね。
あの時もね、
うん、
あの、サリーさんやってたもんね、一人で。
そうそうそう。
私はもうさ、やんないんだけどさ、そういうの。
そうそうそう。
見てるだけって感じなんだけど。
ねえ、そうでしたよね。
サリーさんは一人でね、
いろいろやってたね。うん、一人。行ってくるって言って。
うん。ねえ、カジノ好きだよね。
まあ、たまにはね。なかなかなってないから、
いや、そうだよ、
ね。行きたいなって感じです。
ねえ、だって日本のさ、そういうパチンコみたいなのないからさ、こっちって、
うんうんね、
スロットとかさ。やっぱなんか、特定の場所しかないからね。
そうですよね、
貴重
アメリカでもね。
そう、貴重だよね。
うん。
なんか。
まあ、ニューヨークもね、あるのはあるんですけどね。
うん。
ちょっと遠かったりしますよね。
あ、はいはい、そうだね。
うん。キャリーさんは、どうでした？
キャリーさんはね、
うん。
一年間でしょ？
はい。
だからそんなにね、
うん、
何といった新しいこともやってないし、
うんうん、
そうね、何したかな。あ、でも、あの、本当に彼が今日本に帰ってるから、
うん、あ、そうですよね。
そういう意味では、ちょっとあの、久しぶりに、あの、うんうん、さっきの話とちょっと似てるけど、
うん、
一人暮らしみたいな感じをしてるかな。 っていう。
そうですよね。
うーん。
キャリーさんもね、そうだ、いつもね、毎日ご飯を一生懸命作ってたけど、うん、今 ね、休憩中で。いいですね、
うん、やっぱりね、でもね、一人になったらちゃんとしたものを作ろうって思わないから。
そうなんですよ、私もそれがすごい変わった。
になる、
やっぱり人に出すものと自分一人で食べるものって全然違うじゃないですか、
うん、全然違うし、なんて言うんだろう、うん、なんかそんな自分一人で食べるのに凝ったものを作ったりとかしても、うんうん、だから喜んでくれるから嬉しいじゃん、
うん、
こっちは何か自分が作ったものを「あ、美味しい」とか「それリアクションだ」とか、うんうんうん、それが嬉しいから作ってるっていうのもあるから、う
ん、
それ
だったね、いかに早くていかに安くていかに簡単でみたいな、
そう
そんな感じですよ。
だからもう気使わない時とかあるもん。
そうそうそう。
本当に
めっちゃ適当。
え、めっちゃある。だって今日とかも普通に納豆と、
うん、
あのアボカド、
うん、
切って本当にご飯にバーンって乗せて、
シンプルでいいですね。
お味噌汁も別にインスタントだし、にもう本当にあの韓国のに巻いて食べるみたいな。
はいはいはいはい。
火とか、あ、火でも一応使ったか。お味噌汁の。
お味噌汁ね。
うん。夜間でね。
うん、全然いいですよ。う
ん、なんかそんな感じ、
そういうのも最高って思いません？なんかもう楽だなって。
そう。だし、美味しい。
そうそうそう。私もなんかしょっちゅうおむすびとかだけの日ありますね。
ああ、全然あるあるある。
ねえ。
うん。
もうこれで済むんで、私一人だったらって。
そう。
思うから。
そんな別にね、いろいろ作らなくてもいいし。
楽、本当に。
ねえ。それが本当に楽かな。
うん、ああ、いいですね。
うん、あとやっぱね、マッパで歩ける。部屋の中。
なるほどね。
やっぱ人と住んでるとやっぱりちょっと無理だったりするけど。
まあそうですよね。
うん、まあまあそういうカップルもいるのかもしれないけど、私はちょっとできないので。
うん、
だからまあそれはマッパでも歩き回れる。
確かに。
っていうのがもうめちゃくちゃいいね。
あの、一人暮らしみたいなね、
時を。そうそうそうそうそう。
満喫できますよね。
そう。
なるほどね。まあでもね、うんうん、またね、帰ってきたら帰ってきたでね、嬉しいでしょうし、楽しいでしょうし。
そうそうそう、だからさっきの話じゃないけど、いいところと悪いところがあったりするから、やっぱ寂しいって思う部分もたくさんあるし、てかまあその辺なんかね、あれだよね、
うん、
お部屋が何個かあったらすごいいいのかなって思うけど、うん、そうでもないので、うちの場合。
そう、やっぱりね、ちょっとニューヨークではね、
そうだから
なかなか難しいんでね。
うん、だから今はすごい、あ、よかったなって思う。
うんうんうんうん、
あのちょっとなんていうの、距離を置いて、
うん、
こうやって一人の時間ができたことによって、うん、まあ、うん、いろんな気づきもあったし、
あ、本当ですか、
うん、すごいよかったなって思って
る、うん、あ、でもそうやってね、よかったなって思えたらもうそれでいいですよね。
うん、
うん
う
ん、
そう思う、うん、そういう風に思うようにしようと思ってるし、
うんうん
うん、うん、
まあそうですね、そうやってね、
そうそうそうそう、
やはりいいとこを見ながらね、行きましょう、
そうそうそうそう、何事もね、
そうそうそうそう、何事もね、
何事も
いいこともあったじゃないかと、
そうそうそうそうそう、
もう生きてるだけでラッキーみたいなね、そう感じで、
そう、生きてるだけで丸儲けですよ、
そうそうそうそう、そういう感じでいきましょう、もう来年も、
はいはい、
そう、そんな感じでね、はい、今年も終わります、
はい、
2021年いろいろねあったようななかったような感じですけど、
でもみんなに聞いてもらえてすごく
良
かったから、
うん、
感謝してます。
ありがとうございます。
リスナーの方、
いや本当そうですよ、うん、もうね、いろいろ
コメントくれたり、100回
そうですそうです、
ね、本当にお祝いの時に、
そうだ、それ言わなきゃいけなかったですね、2021年何があったって100回迎えたこと、結構大イベントだったんですよあれ。
でもさらーっとスルー
してて、特にとか言ってました、
うん、
そういうね、皆様からいろいろね、温かいお言葉をいただいて嬉しかったです。
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今年もたくさん応援していただき、本当にやってこれましたね、うん、私たち
本当、だから来年も引き続きよろしくお願いします、
うんうん、よろしくお願いいたします。はい、
うん、
こんな感じでじゃあ終わりましょうかね。
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問、感想などありましたら、ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あと、ニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。そこではニューヨークの街の様子だったり、いろいろね、いろんな情報とかもアップしてますので、よかったらそちらもフォローしてみてください。あと、私の個人アカウントは sally.pii です。こちらは私の日常をさらっとアップしたりしてます。そして、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、以上です。
はい。
それでは、皆様、また来年。来年って言っても来週ですけど。
はい。
それでは皆様、良いお年を。
良いお年を。お過ごしください。
はい。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day and happy holidays. Bye bye.
バイバイ。また来年ね。
また来年ね。